のバルカン半島東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんちは。第 186.5 回目の配信です。はい、私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2018です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメについて思いつくまま昨日公演語りを娯楽文化系情報ゲームです。
いやはい、はい、
いやちゃんまつさん、
はいはい、
先日のどうしたんですか、そんな急に
何
急にロッキー2みたいな
鉢巻きをね締めて
この立松和平みたいな、はいはい、どうしたんですか、
ね、立松和平
鉢巻きはどうしたんですか、はいはい、吉田拓郎みたいな、
いいじゃないですか、
ミルク放送局タオルを、
はいはい、カー君みたいでしょ、光源氏のこういうのつけてたし、こういうのつけてたイメージが、
こういうの確かに巻いてましたけど、うん、まあそうですね、うん、そういうお年頃なんですね。
そう、
はい、わかりました。じゃあまさこの間、
うん、
リュウコパイセン来てもらったじゃないですか。
ああ、リュウコくん呼んだ、
リュウコくん、
うん、あれいいやつだったでしょ。
あ、どういう関係なんですか。
いいやつだったでしょ。
まあまあ僕は別にいいやつかなと思ったんですけど、うん、
いやちょっとパッと見怖いんだけど、すげえ根はいいやつだから。
ああそうそう、ね、うん、いやまあまあ僕もまあいいかなと思ったんですけど、うん、ちょっとね、うん、気になるお便りをいただいてしまったんですよ、
うん、
ちょこれ読んでいいですか。さ、冒頭ですけど、
何のやつ。
はい、メールをメールで
それあれじゃない、それはさ、
これそっとしてた方がいいですか、
ね、それはちょっとね、あの素で怒られたやつだから。
あ、はい、
素で怒られた。
それでもやっぱその素で批判の意見を読まないっていうのはやっぱちょっと僕ら的にもスタンス違うかなと思って、ちょっとここは一個一つ、
いいけれども、なんか そのお便りに対して何かいじるっていうスタンスではないっていうことを、
いじるとかはないです、
はいはい、
ないです別に、
ええ、
純粋にいただいたお便りで、はい、じゃあちょっと読ませていただきます。この方はお名前がないです、匿名希望でいいですかね、はい、の方です、はい。今回は聞くに耐えられずかつ不快になりました。初めてメールします。このゲストがまた出ないことを望みます。イヤホンで音量が割れそうでいきなり大きな音でムカつきましたし、ヤンキーが何より不快です。もしかして途中から転調して楽しくなっていったんでしょうか。映画が好きなので楽しく聴こうと思った分がっかりしました。もうこの人が出るなら購読やめようと思います。ちゃんまつさん、大反響じゃないですか。ちゃんまつさん、
いやだから
大反響じゃないですか。
そのお便りをいじるなって素で言われてるんだから、
大反響です。
大反省です。
大反感ですね。
大反省で、あのりゅうこさんともお話ししたんですけど、
はい、お話ししましたか。
りゅうこさんもすごい反省してた。
りゅうこさん反省しました。旬、
うん、
となってました。
申し訳ないって言った。ただちょっとあの本当に一つだけ言わせてくれないか。
いや、はい、
あのこのお便りに対してってことじゃなくて、どうしてああいうような常に怒ってしまっているスタンスだったのかっていうことに関してはしっかり、はい、あの報告をさせてくれっていうふうにりゅうこさん言ってた。
報告、あ、はい、
あの
弁解を、
うん、
はい、
あのそこだけあの誤解がないようにしていただきたいのは、
そうですね、
その日、はい、新庄が1時間以上遅刻をした。
あ、はい、そうでした。
っていうことに対して龍子さんは怒ってた。
あ、じゃあ僕のせいでした、ね、
そうです。で、あのこうやってお叱りのお便りいただいたのは全くもっと反省します。
はい、はい、
本当に申し訳ないと思ってるんですけど、龍子さんは、まあ、それも踏まえた上で不快な思いをさせてもらって申し訳ないということで、 先日あの、まあ、ちょっと今後反省するというところで基本的にはもう出ないと、
はい、あ、そうなんですか、
うん、出ないっていうのと、あと先週なんですけど、ちょっとあの、はい、あまりね、あの人に言うことじゃないからあれなんだけど、
はいはい、
ちょっと国会議事堂に
国会議事堂、
うん、ロケットランチャー打ち込んで捕まってましたね。
あ、
ただしばらくは出れない、
国家反逆罪、
うん、しばらく出れない状況ですね。とんでもないです。
なるほど、
うん、
あ、じゃあちょっと出てもらいたくても出てもらえない、
出てもらえない状況ですね。
あ、それはちょっと惜しい人を亡くしましたね、
うん、まあでも本当に、本当に龍子先輩もなんかそういうつもりでは全くなかったので、
はい、いやもうそれ
本当に申し訳ないと反省してたし、ただ何よりも新庄君が遅刻したのが一番悪いって言ってた。
それはそうですね。あ、じゃああのような内容のものになってしまったということは、まあ6割、7割、半分以上私の責任であるという、
そうですね、
ことでですね、
はいはい、
大変あの、はい、ご不快な思いをされた方、はい、心より
申し訳ございませんでした
、はい、ということで、
はい、
じゃあ今回は、
はい、
皆様から粛々と、
ね、粛々と
反省のいただいた、
はい、
そうですね、反省しつつ、いただいたお便りの方ですね、
はい、
まあ、あのこういったね、あのお叱りのご意見も ありがたくね頂戴するんですけれども、それ以上にですね温かいご感想、ね、
今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、なんですけどね、あのね、まあ、楽しい感想のお便りもですねいただいてますんでね、
はい、
まあじゃあちょっといつも通りね、はい、音楽に乗ってね、
はい、
鳴らしていただければね、
音楽をかけろと、
音楽をかけていただければ
と、かけろと、はい、あ、いいか、はい、かけろよということですね、
そうですね、え、ちょっとあの話変わったんですけど、はい、まあ、ちょっと音楽準備できればなんですけど、あの最近ちょっと野球を始めまして、
は、
草野球、
うん、
え、始めましてね、であのさっきもちょっと新宿のバッティングセンター行ってきたんですよ、
うん、
オスローの方ね、
うん、
あの、はい、ちょっと小綺麗な方、
うん、
え、行ってきたんですけど、あのストラックアウトをやったらですね、
うん、
うまい棒2本いただきました。
すごいじゃん、
はい、あのね、70キロ以上出せるとね、うまい棒もらえます。
あ、何個、何個当てたらとかじゃないんだ、
何個当てたらとかじゃなくて、球速によってうまい棒とかお菓子がもらえます。
あ、ストラックアウトじゃねえじゃん。
そうそう、もちろんその枚数によって、あの1ゲーム無料券とか、
あ、そういうのもあるんだ。
そういう商品もあるんですけど、それとは別に球速で
70キロで、
はい、
うまい棒2個、よかったじゃん。
79キロ出た
んですよ、はい、あ、いいじゃないですか、はい、79
キロで、まあ抜けたのは3枚だったんですけど、
うん、
うまい棒2個もらったんで、
うん、
ホクホクです。
あ、いいですね、はい、
これこういうのがあるとやっぱりね、 もっと上手くなりたいなっていう風にね、モチベーションが保たれてね、アメとムチ作戦、はい、
じゃあ来年はあれか、はい、今年の冬は新庄君あれか、
はい、
あれ受けるか、
ドラフト、
ドラフトじゃね
え、トライアウト、
トライアウト、
あ、四国アイランドリーグとかね、
うん、え、俺も高校3年の時多分ね、受けたよ。
え、何ですか、 花男みたいな。
日ハム、
日ハム
まだほら東京にあったら。
野球やってました？
やってない。
いや、やってないでしょ。で
3人でラグビー部の格好で行って最初走るじゃん。
ああ、
最初走るんで。
走りますね、
うん、合格したもん最初。
すげえ走力丸
走力丸で、次遠投とかだけど、
はいはいはい、
全然球遠く飛ばなかった。
いや、投げる動作ってやっぱ難しいっすよね、うん、
で帰ってきた、
うん、あそこで、
うん、
そこで切られましたか、
うん、でも、はい、足はプロレベル、
すげーバックスでしたっけ、
バックスかどうか分かんないけど、ラグビーの格好をして行ったっていう、家にあるんじゃねえかな、その時の写真が。
ラグビー出身の野球選手は確かにあんま聞かないですね。陸上出身の選手がいますけど、
いや、すごい白い目で見られたよ。
そうでしょうね野球に命をかけた人たちが集まってるわけじゃない
ですか。でもちょっと早いっていうところ、ちょっと早いみたいになって、ちょっとざわついてたの、なんだあいつらと。
プロ野球選手の遅い選手よりは早かったですよね。
だ、最初はなんか、はい、ふざけんなよみたいな感じだったけど、
そうですよ、
ちょっと早くねこいつらみたいに記憶があるな。
あ、面白いですね、
うん、
受けますか、
うん、
プライアウト
頑張ってください。
この間でも国際野球の試合出て、あの10個ぐらいいらしたんで守備 G どころじゃないですよ、
F だ、
トリプル G だ。草
野球やれないなぁ。どこ守ったの？
セカンドとサードです。
無理でしょ、内野なんか。
まあでも肩ないんで。
取れなくない？正面は取れるけど、ライナーとかね、逆シングル無理でしょ。
逆シングル無理だから、逆シングルにならないように追いつかないといけない。
そうそうそうそうそう。だから、その逆シングルとか考えてさ、一守備見てると、ああ、うまいなと思うもん。
サードとかガンガン飛んできます
だから、左投げにすりゃいい。
サードはでも右投げじゃないとダメなんです
よ。あ、そうなんだ
っけ。ファースト方向に投げないといけないから、
うんうん、
ファーストはね、左投げ多いですけどね、
うん、いや
ちょっとだからね、この年になってもなんか上達しない、なんかね、練習して上手くなろうと思えるものがあるのはいいですよね
頑張ってください、プロ野球
ゲームゲンブリメス、プロ野球選手に、
はい、
35から目指すプロ野球あるかなマスターズリーグぐらいですかね。マスターズリーグこそ迷宮界でしょ、
迷宮界2000本ぐらい打ってないとダメだよ
200勝の迷宮入りの条件、今厳しすぎないですか？もう無理でしょ、あのピッチャーの迷宮入りの条件。
でも菅野いけんじゃない？だ
って菅野とかも、菅野200いってないでしょ多分。
いや、いってないけど、この調子でいけば
登板数とかそういうのなんじゃないですか。岩瀬とかは絶対入れるでしょ。
ガンちゃんね、
ガンちゃん
はいいんじゃない？
ガンちゃんもうすぐ1000試合ですよ、
登板なんか
パンパないですよね。ピッチャーで1000試合登んないですよ。ほらカネヤンとかですら多分1000試合は投げてないですよね。400勝してますけど400勝してて1000試合投げてないってのもすごいですよ。
カネヤンの時とかもう中継ぎとか概念なかったからね。
だって3人ローテとかです
よ。ローテって概念ない
ですよそうそうそう、ゴンドゴンド雨ゴンドみたいなでしょ、うん、1人調子いいと、あ、じゃあ明日もいけるみたいな、
うん、完封した次の日に調整登板で9回投げてる
そうそうそうそう、 村田昌司ぐらいの時代になると曜日制です
かね。そうそう、多少多少
日曜日だけ投げるみたいな。ふーん、すみません、ちょっとあの話長引いちゃいました。お便り読ませていただきます。
はい、
はい、じゃあ、この方からいきます。新庄さん、ちゃんまさん、こんにちは。豆、はい、です。豆さん、ありがとうございます。
はい、はい、
第182回俺たちのカメラを止める中に前半を拝聴しました。朝の通勤時間に聞き始めたので、序盤の尿意便意の話題にはなぜこのタイミングで聞いてしまったのかと自分を恨んだのですが、かっこなんだかこういう系の話題ってもぞもぞしちゃいませんか。しますね。はい、内容については私自身新庄さんと同世代なので肝に銘じたいと思います。そして話題のカメ止め、ネタバレ厳禁のこの映画、私も先日鑑賞してきました。川崎チネチッタで見たのですが、映画館内が湿気臭い、隣の女性が360ミリサイズのワインを紙コップ持参で1本飲み干していて、とても酒臭いと非常に悪環境での鑑賞でしたが、映画自体はとっても面白かったです。事前情報で何となく先の展開があるということは知っていたので、ものすごく驚いたということはなかったのですが、こんな風にものづくりしているんだと感動しました。特にエンドロールのメイキングで、男性スタッフさんがホースに血のりを含んで吹いているところで目から汗が。この映画に関わっていた皆さん全員かっこよかった。近いうちにもう一度見てみようと思います。ちなみにチネチッタにはリピーターさんが何名かいたようで、明らかに俺もう何度か見てるんだぜという雰囲気を醸し出し、でっかい声で笑っている男性が数名いて、初見の私は一体感どころかついイラッとしてしまいました。私の心が狭いのでしょうか、ね、すみません。かなり長くなりました。今回の配信もありがとうございます。次回も楽しみにしていますということで、ありがとうございます。
まずね、チネチッタに行って文句を言うんじゃねえ。
いやいやいやいやいやいや、
チネチッタなんだからもうしょうがない。
ミンドっすか、ミンドの話。
うん、川崎国だからしょうがない。
川崎国はそうですね、ソマリアみたいなところですから。
チネチッタじゃない側もあるじゃん、川崎。
あ、川崎ね、あの東方シネマとか、
それこそ あっちに行けば、チネチッタに行くからそうなるの。
でも当時まだチネチッタとかしかなかったんです。
あ、そっか。
まだそのユーロスペース公開始まったぐらいの時代、時期だと大宮と川崎のチネチッタしかなかった、うんう
ん、あとはあれだね、カメ止めに関しては、
はい、
まあ、ちょっと何かをうちらの方からもうね、話したし、
はい、
最近思うことは入りすぎ、
入りすぎ、人が入りすぎ、
人が、売れすぎ、
やっぱミニシアターで公開されてされるべきサイズの映画っていう感じだ。
売れすぎ。この前ね、あれを見に行ったのよ、
はいはい、
ジュラシックワールド。
ジュラシックワールド、はい、
で、
はいはい、
ジュラシックワールドと ほぼ同じ時間帯で始まるんだけど、
はい、
8時ぐらいから、
はいはいはい、
カメ止め売り切れでジュラシックワールド7割ぐらいだ
と。おお、
それはちょっと違うんじゃないかなっていう。
ああ、
いや全然つまんない映画じゃないんだけど、
はい、
それはちょっと違うんじゃないんですかって、それは違うと思うんですよって、ちょっと大竹秀治みたいになった。
大竹秀治だったんですか。
それはね、違うと思うんですよっていうのはなんか
そのバンダナも相まって、あの男子師匠かなと思いました。男子師匠みたいな、
ちょ
っ
と違うんじゃないかなと思うんですよ。
なるほど。
トム・クルーズの映画で入ってるでしょ。
そうっすね。
それはちょっと違うんじゃないか。
まあ、でも本来の楽しみ方的にはやっぱり何も知らない状態で行って、その周りの人たちも何も知らない状態で行って、最初の37分間を、ん、何なのこれ、何を見せられてんの俺たちはみたいな、あの不安の中での一体感で見て、最後あのゲラゲラ笑いながら出てくるっていうのがやっぱりいいと思うんですよ。最初のね、やっぱ2回目以降だと全部知っちゃってるもんで、端々がやっぱちょっと面白くなっちゃうんですよ、最初の。
びっくりしたもんね、親から LINE が来たもん。
ほう、
カメラを止めるなって面白いっていう、
は
い、
おお、
そんなこと聞かれたことない今まで一度も。
なんとかって映画が面白いのか否か、
うん、
ああ
、すげえな、親にまで、
はい、
情報が入る。
もうテレビとかでもバンバンやってますもんね。
すごいねと思って、
うん、フィーバーですよ、そのせいでね。まあちょっといろいろややこしいことに巻き込まれたりもしてますけども、ちょっとこの話はまた後で、はい、まあ、やっていきますので、はい、次のメールいきます。
はい、
第162回俺たちのカメラを止める中へ聞きました。182回か、はい、すいません、まだ映画は未視聴なので新庄さんのうんこ村の話しか聞かれてませんが、何歳になっても下の話は鉄板ですね、笑い。私も最近トイレが近くなったので気をつけたいと思います。みんなこの、あの流れは入るんですね。
みんな
気をつけたいと
思います。みんな
下
からね。
はい、話は変わりまして、ついに俺たちのシャークネードの新作が劇場公開、さらに 4DX 上映ということで今にも泣きそうです。シリーズ最新作、過去スピンオフはありそうですがにして、記念的上映なので同時上映で浅井ラム社の適当な短編をつけてもファンは寛大に受け止めてくれ れると思います。それこそロボター誕生編とか、シャークネードファンとして 4DX 童貞をシャークネードに捧げたいと思います。公式ツイッターも開始されており、やはり中野団吉さんが唯一個人で公式からリツイートされてます。8月3日現在、やはり団吉さんの Z 級サメ映画の啓蒙活動は偉大で、半分以上は団吉さんの公式ではないかと思います。本当にどんな結末でも、過去最大にひどい内容でもいいので、夢なら覚めないで。トニーさん、ありがとうございます。
え、いつからなの、シャークネード。
シャークネード11月とか、年内のどっかで公開みたいなね、まあ、感じになってましたけど、確か来てましたね。
犯人は行くな。
いや、もう劇場公開となればね、行きますけど行きますけど、でももう6までの流れを見ると期待はしてないっすよ。
6?4 まで、4まで、
あ、5か、
5か、4か、
5?5ですね、ワールドタイフーンですね。うん、5ですね。5部作やったんですね。
まあ、ミニは行く。
ミニは行きます、
ね。逆に家で DVD だともうつれえわ。
うん、つらいっすね。うん、いや、楽しくガハガハ見れてたのは3ぐらいまででしたね。うん、ちょっとね、
いや、まあまあ見に行きます
よ。見に行きます。
楽しみです。
楽しみですね。はい。はい、続きまして、はい、初めてお便りさせていただきます。カルーセル巻き嘘です。すごい名前ですね。すごい名前の方、はい。いつも楽しく聞いています。今日はご質問がありましてメールしました。
はい、
お二人とも東京ミルクホールの役者さんだと思いますが、私は舞台を見に行ったことがありません。東京ミルクホールの舞台に大変興味があるのですが、次の公演はいつですか？またミルクホールの舞台はどんな舞台ですか？また舞台を見に行くとしたら、今はどんな劇団がおすすめですか？ぜひよかったら教えてください。
すごいな、真面目なお便りじゃないですか。
はい、真面目なお便りですよ。こんなところで読んでしまっていいんですか？いや、でもね、ありがたいんです
よ。ミルクホールがどんな舞台か、
はいはい、ミルクホールの舞台に大変興味があるんですが、次の公演はいつですか？
次の公演いつなのかはまだ、はい、はい、預かり知らないと、神様しか知らないやつ、
ね、ちょっとね、来年になっちゃいそう、どっちにしても、うん、ですね、
神様しか知らないや
つ、ね、せっかく去年2017年に復活公演したのに2018年公演がないっていう
結局やらない
っていう一応細々とイベントだったりとか、うん、あとはまあ、なんかね、謎解きイベントとかに出させて、うん、ミルクホールとして出させていただいたりはしてるんですが、自分のところの主催公演としては、
だ11月にさ、
はい、
あれ、イクスピアリ
が11月、
ね、それが一番、まあ本公演じゃないけど近いか、
まあ番外公演的なノリで来ていただければ、
うん、まあまあまあ、それは来てもらえば、まあ何か、まあ、うん、
そうですね、ちょっと後ほどまた告知でも言わせていただきます、はい、じゃあそれは
で、
何、はい、で、ミルクホールの舞台、どんな舞台ですか？
あ、ね、ローションです。一言で言うとローション。
一言で言うとね、そうなっちゃいますね。
ローション、ローションとしか言いようがないです。
いや、まあ、一応ホームページとかには日本近現代史の一幕を描く、ね、ゲイリー・キャバレスクなんとかみたいなね、
ローションを
簡単に言うと、まあまあ、
ローションを使う舞台です。
簡単に言うとローションですね、
はい、
はい、なんでちょっとホームページとかのですね、過去の公演みたいなところを見ていただけると今までの軌跡は書いてありますので、
はい、
はい、まあこんな感じかなというふうに、はい、ただむちゃくちゃなことをやってます、はい、毎回なので興味があれば見に来ていただきたいなと思ってますけど、はい、舞台を見に行くとして今はどんな劇団がおすすめですかって話なんですけど、
そう、わかんない俺
で、さんまさんは舞台でも、まあ
お芝居嫌いだからね
年に数度は見に行ってるでしょ。でも、
いや、もう行ってないよ。
うん、どうですか
今、どこが売れてんの？全然それ
売れてるの？売れてるので言ったら
人が入るみたいな。
それはもう劇団新幹線と
さ、ね、あ、まあ、でも新幹線ってでもなんかあれ別に役者がいるわけじゃないんでしょ？
役者だって古田新とか。
古田新出てんの？いつも
出てます
よ。あ、出てんの？
橋本聡さんとかも出てます。
じゃあ新幹線がいいんじゃないですか？
新幹線でチケットやっぱ取れないです。あ、でも結構余ってんのかな？
わかん
ない。めちゃくちゃでかい箱で毎日やってるんで。
うん、じゃあいいじゃん。
新幹線。は全然いる。
新幹線。新幹線
が間違いない
っ
す。
新幹線と2、3年前だってなんか激シネかなんか見て面白かった俺、
はい、うん、僕も大学生の時に一回すっげえハマってドクロ城のシーンでしたけど、うん、まあ、今年もやってましたけど、今メタルマークベースやってますけど、うん、すげえなと思うのはやっぱあるんじゃないですかね。
いや、そういうんじゃないですか。じゃあ新幹線だな。
あとは
すげえ素人の回答だよね、新幹線が。
そうですね。
まあいいんじゃない。
あとカカフカカ企画さんとか言って
みる。いや、そしたら初め
て。いや俺出てる。
生まれて初めて聞いたわ。
じゃあいいですけど。まあそうっすね、うん、値段とね、面白さが実は比例しないんですよね。難しいことに
舞台って比例しない、
わかんない。1000円くらいのお芝居でも面白いのが面白いし、5000円払ってもつまんないやつも、
情熱熱意信念が足りないんだよ。
日本金属なんです
なんだっけ、
なんだっけ、なんか忘れましたけど、うん、いや、まあね、難しいところです。だから博打っすね。やっぱ本当に周りの面白かったよっていうのを聞くとか、
いや、でも
自分に合うものですからね。
いやほんと新幹線とかあの大きい箱のやつ行った方がいいんじゃない最初に。
最初に、
うん、
だから映画と同じ感覚で行かない方がいいですね。
ああそうね、
同じ1800円払っていやなんだ映画の方が面白いじゃんって思っちゃったらもうだってその先ない
ですよ。同じ1800円だっていやカメラを止めるより面白いかったら絶対つまんないよ。
いやそうなんですけど
絶対カメ止めるのが面白いよ。
まあね、ライブでやってるっていうこと、 生であることの、うん、
それはわがまま、
良さっていうのを感じられないと多分もったいなかったなってなっちゃうかもしれないんで、
それはわがまま。
はい、まあでもね、カルーセル巻草さんが結構ね、近くで頻繁にお芝居をやってるとかっていう環境にお住まいなのであれば、まあなんか行ってみて。
だって下北の小劇場のやつとかもうさ、帰りがけ鬱になるじゃん。
つまんないとね。
99% つまんない。
そうなんですよね、難しいんですよね。だから下北で本当に十何個劇場があるんで、その日に無数にいっぱいやってますけど、どれが当たりかは分かんないですもんね。マインスイーパーやってるのと一緒ですからね。
2、3年前に見たなんかね、はい、やつはね、すっげえ面白かった、は
い、すっげえ面白いね、やっぱあるんですよ。年に1回ぐらい僕も、年に1回するとあれですけど、
なん
だっけな、知り合いのお芝居がやっぱ多いから、ね、そういう言い方するとあれですけど、
東条英機とかの永久裁判の前の、
うん
うん、永久裁判じゃねえな、なんつ
ったっけ、永久戦犯、
永久戦犯決める、なんとか裁判、東京裁判か、
東京裁判、
東京裁判が開かれる前の、うん、日本側の打ち合わせの場、
ほう、
おそれだけで面白いじゃん、
はいはいはい、
どうやってかわそうかって話と、うん、いやお前には責任があるかって話をずっと2時間言ったら、はい、これはよくここ思いついたなと思って、
うん、
でもそんな、リアリティというか深くないのよ、
はい、
それが良かったね、
おお。
すごい突っ込んだ話、なんか政治的な話まではいかないの、
うん、
あ面白いなと思って、
うんうんうん
うん、それは良かった。あとは発想だよね、
う
ん、
そうっすね、やっぱりお客さんがどこまでついていけるように作られてるかみたいなのが大事じゃないですか、うん、やっぱね、途中で興味失っちゃうと僕みたいに意識なくなっちゃう。
死んでしまう、死んでしまうとね、
いくらそこで面白いことが起こっていようともあれなので、そうっすね、うん、まあまあちょっとやっぱり難しいっす、僕もまだ正解がちょっと見えてない、10年以上やってますけど。
新幹線見てください、
は
い、
新幹線とりあえずまず、はいはい、見てもらえば間違いないかと思います、はい、続きまして、茶政信用さんこんにちは、埼玉の大沢です、
はい、
ありがとうございます、俺たちの洗濯屋けんちゃん拝聴しました、
はい、
そして予定が合わずイベント参加できずとても残念です、
いえいえいえ、
洗濯屋けんちゃんの話を聞くのは実は2回目です。ミルク放送局リスナーでポッドキャスト飛び立て放送局のホスミさんが放送の中でこの洗濯屋けんちゃんの話をしてました。
ホスミさん来てくれたよね、この前
の。ホスミさんこの間もそう、その
ミルクブレイクの言う時にさ、ウッシー来てくれたのなんか言ってくる、ホスミさん名前言うの忘れちゃっててさ、
そうですよ、だから僕現場でホスミさん来てくれて、あーホスミさんと思って、
そう、あの2、3日後にね風呂入りながら、あ、そういえばホスミさんの名前出してねえと思った、
言ってねえと思って、そう、いやありがとうございました、
あの
ポッドキャスト
特撮好き、
ポッドキャスト今レギュラーで3つ、週4本撮ってるって言って
ましたよ。すげえな、嵐より忙しい。
嵐より忙しいですよ。はい、そんなイベントもやりのね。本当に、はい。ホスミさんがこの放送の中でこの洗濯屋けんちゃんの話をしてました。僕自身は見たことないのですが、今無修正の映像を探せば見られる昨今と違い、当時の人たちはどんな気持ちで見ていたのかとても気になりました。ちなみに僕が初めて買った AV は、渋谷マリナ、君はキラリです。今はない中古ビデオ店で、学生の時頃に友達と一緒に買いに行った思い出の一本です。特に女優さんに思い出はなく、フィーリングで選んだ覚えがあります。あと、一押しの女優さんはみゆきアリスです。ぜひお二人の一押しの女優さんも教えてください。話は変わりまして、なかなか公開収録に参加できません。ぜひもっと近い埼玉でイベントをお願いします。お二人の人気を考えれば、埼玉スーパーアリーナなんていかがでしょうか。箱はともかくもっと近いところぜひご検討ください。お願いします。切実。それではこれからも配信頑張ってください。はい。
はい。
わかりました。
わかりました、
渋谷マリナーさんの君はキラリーはあれですね。
ちょっとそれ画像だけ見たけど、もうアムラーみたいな感じだったよね。
ああ、もう15年ぐらい前ですか。これね、でもね、DMM の、今ちょっと DMM 名前変わっちゃって、なんですっけ、DMM.18 が名称変更してファンザになったんですけど。
そうなの、知らないよ。DMM じゃないんだ。
ファンザになりました。エロ枠だけ。そこの、動画視聴コンテンツにありました。
あったの。
ありますね。
見れんの。
まだ見れます、渋谷マリナ君はキラリ。
いや別に見ないけど。
無料で。
無料、あ、あのね、予告編みたいな、
無料じゃないか、無料じゃないか、
予告編みたいなやつ
は見れますね。あ、予告見れないわ、予告は見れないけど、なんか
売ってはいるんだ、
数百円払えば多分見れますね、
はい、太田さん、買おう持ってる、
嫁と子供に隠れて見てください、うん、好きな AV 女優、
好きな AV 女優はね、
はね、はい、
佐々木亜希
、うん、それどういう枠の
人妻系のやつです
ね。優しい感じがする。もうちょっと前までは園田美音だったんですけど、最近ね、掘り出し物を見つけたなと思ったのは、それこそあれですよ、和橋さんが、好きだったアタッカーズの松下紗友子さん。
わかんねえ。
松下紗友子さんはね、
松下直しかわかんないよ。
松下紗友子さんはね、すごいんですよ。何がすごいかって、いや、一応熟女枠なんです。
うん、
でも平成生まれなんですよ、うん、だからまだ20代後半なんですけど、うん、熟女枠なんですよ、
はい、
でアタッカーズだから、そう、寝取られ物とか、うん、そういうのに結構出てるんですけど、あのね、まず第一に乳輪がでかいそしてその乳輪が硬そう、防御力高そう
絶対これさ、この放送着で風橋さん 100% 見るやつ
検索する、風橋さん、松下紗友子さんおすすめです、
はい、絶対検索するでしょ、
はい、そして喘ぎ声が、うん、なんですかね、あのね、形容しがたいんですけど、とにかくね、エロい、
あー、いいじゃない、エロいというか、
嘘くさくなくエロい、うん、本当になんか、あの、これ、周り近所に聞こえたら、あの、もう言い逃れできないレベルの、あの、ちょっとね、喘ぎ声なんで、で、程よいうるささなんで、これはね、松下紗友子さんはね、間違いないです。
この前ね、まあ、あのそれだけじゃないんだけど、アダルトビデオとかのメイクもやってるメイクさんとちょっと話したんだけど、
はいはいはいはい、
あのね、
はい、
なんでこれ女優さんってこの仕事をやるのかって言ったら、
はいはい、
ほぼ9割方承認欲求だって。
ああそうなんだ、
うん、お金じゃないらしい。
へ
え、まあお金もらえるのはいいけど、はい、ぐらいで、
はいはい、
自分を認められたいとか、
はい、
どっちかというとそっちらしい。
いや、そうじゃないとやってられないでしょそんな体を怪我されてまで。
いや、怪我されてるかどうかは本人のさじ加減。
怪我されてるでしょ、だって精子まみれにされてごらんなさいよ
それ
だ、
本人のさじ加減
の精子とか飲めないでしょ。
それが楽しい人もいるんだから、中には。
あ、本当のド変態が、
うん、
いや、そうかもしんないです
ね。だから ほぼ、うん、承認欲求だっつってたよ。
いや、承認欲求は不可欠でしょうね、うんうん、と思いますけど。
って言ってた。
それを上回るプロ根性がないと、
うん
うん、やっぱ承認欲求でしょうね。
で、それが満たされるとやめちゃうんだって、
うん、あ、そうなんだ、
うん、
なるほどな。
で、なんかね、全員目指してるのはエビスマスカッツらしいの。
あー、まあそうでしょうね。
全員口を揃えて言うのが
エビスマスカッツはもうほぼ、だって上がりですもん、あそこの。
上がりだけどさ、もうちょっと売れてればいいのにな。
エビスマスカッツとして何かエロいことをやらされることはない、
ね、ないからね、
うん。
だってエビスマスカッツ好きの、だって同じラグビー部だった山田部長とかは、
はい、
エロい目線で見れないって言ったよね。
もうだって普通 そのアイドルとか
とアイドルを応援してるのと同じ感覚で、そのエビスマスカッツに出てるこの AV を見ようとも思わないって言ったすげえな、お前。
すごいっすね、覆っちゃってますね、いろんな価値観がね、
う
ん、
だそういう目で見てないからさ、
って
なんかちょっとキレ気味だったもんな応援してんだよ俺らは
あ、そういうね、純粋アイドルオタクのなんかつぶやきみたいな。
そうそうそう、そう、それと全く同じ心境に陥ってた山田部長は。
なるほど、わかりました。まあ、AV 業界もいろいろとね、闇が深かったり、はい、ブラックだってなんだ言われてますけど、やっぱりね、あのあそこの場で働いてる彼女らは我々にとって女神ですからね、はい、やっぱりね、
はい、
あの
頑張ってください
って、尊敬の念を持って接していきたいと、はい、埼玉でイベントお願いしますってことなんですけど、
お前んちでやる、
ん、お前んちでやるお前んちでやりますよ、
全然やるよ、
リビング
やるよ、リビング貸してくれればやるよ、
全然やりますよ
すごいね、出張公開収録笑えるよ、
ね、出張公開収録面白いですね、なかなかない試みですよね、うん、全然できますけどね、
笑えるからやりますよ、
許していただけるなら全然やりますよ、うん、はい
それから住所晒すけどね、一般の人も来るから
住所ね、そうですね、まあ、僕らは知ってますから、
うん、
で行こうと思えば、うん、明日にでも行きますけど公開に、公開プライベート収録じゃない
ですか、違う、公開収録、
公開収録、
公開収録、
きついなまあでも三影さんとかは比較的あの通勤圏
内、まあまあまあ、うん、
でその行ける圏内
な、そうね、大沢さんからとかもチケット代もらおう、
場所貸し箱貸してるのに
一回ちょっと出てもらって並んでもらっていいですかって言って
自分家なのに
いやなんかあれって言いながらなんか1000円ぐらい払うみたいな。
すごいな。
それ面白い。それ誰もやってないでしょ。
面白いですね。やりたいっすね。
来たね来たね。新しい新規軸を
新規軸
ちょっとじゃあ人んち行ってやるっていう
後ほどちょっとまたねご相談させていただければ、はい、はい、ありがとうございます。
全然やりますから言ってください。
はい、同じく、はい、ちゃまさん史上さんこんにちは、斉藤のおさです。
はい、
ありがとうございます。俺たちの時をかける少女拝聴しました。時をかける少女は当時公開当時あまり興味がなかったんですが、たまたま見た BS アニメ話で取り上げられていて鑑賞しました。
BS アニメ話ね、はいはい、
アニメ話で最後のタイムリープの解説のシーンで変わらないもの、挿入歌ですねが流れて過去に戻るところを見て、これは絶対に感動するシーンだからちゃんと初めから見ないとダメだなと思い、アニメ話を途中で止めて DVD をレンタルしに行った思い出があります。
あ、すごいね。
奥花子さんのガーネットと変わらないものはストーリーに合っていて、何度聴いても涙を吸う名曲だと思います。またちゃんまつさんの分析されていた最後に走るシーンが大事な話を聞いて、大事な話を聞いて映像を作るお仕事のちゃんまつさんらしい、いいコメントだったいいコメントだなと思ったと同時に、あの名作踊る大捜査線2でも理由は忘れましたが、今まで決して走ることなかった室井管理官が初めて小走りをするシーンがありました。ありますね。
走る走る、確かにあそこは結構印象的だった
ね。あれはいいシーンですね。はい、モーニング娘。出演のピンチランナーや、
それは走ってた
名作アニメ、
それはずっと走ってた。
走れメロス、カーズ2、イニシャル D など確かに最後は走っていた気がします。ずっと走ってるわ。走ることがもう
目的じゃねえんだよ。
そのテーマですから、それはもう。
そうだよね。
走れメロス、カーズ2、イニシャル D も全部走ってるわ。ずっと走ってる。
君の名も走るしね。
君の名も走りますよ。そうそうそうそう。話は変わりまして、リクエストなんですが、夏ということで俺たちの新聞袋なんてどうでしょうか。好きな話についてもいいですし、一冊を一晩で読み切ると怪異が起こるらしいので、実際にやってみた感想でもいいと思います。ちょうどお盆ですし、いかがでしょうか。ちなみに僕の好きな話は山の牧場と牛女と黒い男です。
あれ、新耳の話前したよね。あ、でももうあれか、覚えてないのか。
これ僕ツッコミ待ちかなと思ったんですけど、
わざとなの。ボケてんの。前新耳のお話しましたよ。
新耳の話は
まあまあまあ、前のやつ聞いてもらって、でな、もし聞けないようだったら、言っていただければ USB 売りますんで。はい、
そっか、新耳の話はあれか、尿管結石の話より前ですかね。
そうだね、
前だとしたら
新耳はね、やってますよ。はい、ではで、じゃあちょっと新耳、
はい、
新耳関係で、そう、新耳関係で話してないことだったら、
はいはい、
仙台の、
はい、おー、はい、
旅館に行ったんですよ。
仙台の旅館、はい、
で、あるビジュアル系のバンドの、
はい、
ファンクラブイベントみたいなのに、新耳の作者の木原先生とかと一緒に、
はいはい、
もう乗り込んでた感じだよね。
おお勝手に
勝手に勝手に
勝手に、はい、
勝手に、で、その、でイベントの中で、まあ、ファンの方と一緒に交流したりみたいなところのワンコーナーで、
はい、
そのボーカルのやつとその木原先生と一緒に、
はい、
階段コーナーみたいなの
を
1時間とか2時間ぐらい枠を設けてもらって、なんか大きい大広間みたいなところで、ろうそくだけ立てて、ファンの100人ぐらいいるのかな、で、怖い話ちょっとしましょうみたいな、はい、そんな怖い話じゃないんだよ別に。まあ、その干支の話とかさ、星座の話とか、こういうと運気が来ますよみたいな、はい、なんかその子たちが好きそうな話をしてあげたりとかしてたら、
はい、
俺、後ろでずっと見てたのよ。
はい、
で、
はい、
何畳ぐらいで、100畳ぐらいの大きいスペースなのかな。
そんなでかいんですか。
うん、
で、
はい、で、半分ぐらい適当に座布団座ってみんなファンの子たちを聞いてて、前の方にそのボーカルのやつと木原先生が前2人座ってて、後ろでこげて見てて、
はいはいはい、
後ろがさ、何、押し入れなの。
押し入れ、はい、
うん、で、押し入れ開いてたりするんだけど、
はい、
妙に暗いのよ。
ほう、
やだな、やだな、やだな、変だな、変だな、
妙に変だな、
変だな、おかしいな、
おかしいな、
おかしいな、おかしいなと思ってて、
はい、
そしたら、
はい、
で、木原先生のマネージャーがいるんだけど、
はい、
まあ、別に顔見知り、あ、どうもみたいな感じで話してて、
はいはい、
後ろの方でここでさ、どうでもいい話してたの、今期のアニメの話とかモンハンの話とかしてたの。
はいはい、
そしたらそのマネージャーの人がね、あれって言って、
はい、
なんかちょっとおかしくないですか、ここと
か、はい、
え、なんかそうっすかみたいな、
うん、
そしたら、そのね、
はい、
ファンの子が一人ね、異様に咳込んでたの。
はい、あ、はい、
で、まあ、そんな時間帯もあるじゃん。
まあ、ありますけど、
うん、
はい、
あ、咳込んでんなと思ってたら、
はい、
咳込んでる子が1人から2人、うん、2人から4人、4人から8人、8人から16人、
そのガマの油売りみたいな、
一気にものの5分もしないうちにほぼ全員咳込み出したの。
パンデミックじゃないですか。
もう、
はい、
で、やばいやばいやばいって言う、
やばいやばいやばい、
バーンって襖開けて、
はい、
電気バーってつけて、チューシーチューシーチューシーって、
はい、
おー、でもう廊下にみんな出てって、
はい、
ゲホゲホ言ってもトイレとか駆け込んじゃってんの。
はいはいはいはい。
で、うわ何これと思って、
はい、
で振り返るともなしに、
はい、
後ろ振り向いたの、
はい、
そしたら押し入れから、
はい、なんか
ね、いや今だろ見間違いじゃねえと思う、はい、でっかいクモの足が出てた。
クモの足、土蜘蛛っ
す。うん、でスッて消えたんだそれが。
はい、
っていう新耳袋。
間違いありませんね。パズズ、それはあれですね、古代アッシリアの薬剤の神パズズ。それはあのエクソシストに出てくるやつですね。本当に取り付いちゃったやつですね。
それは、そんな怖くないけど怪だよ。
怪ですね、
うん、
怖いっすもん、
うん
うん、
そんな感じ。いい、オッケー、オッケー、新耳の話、オッケー、
新耳の話はオッケー、
オッケーかな。
また、はい、続きます、はい、ドラクエ5をやっていて困ることがあります。
お
サラモノという街で花嫁を選ぶことになったのですが、とても悩んでしまいゲームを進めることができません、
うん、
世界の平和を取り戻すためには伝説の盾を手に入れる必要があるのですが、そのためには富豪の娘と結婚しなければなりません。彼女は清楚で落ち着いた雰囲気の美少女で個人的には好みの範囲なのですが、盾が欲しいから結婚するというのを彼女の人権を無視しているようで心が痛みます。また結婚の条件に指輪を取ってくる試練があり、その道中で幼なじみと再会しました。彼女は年上でちょっと姉御肌ですが、明るく優しい金髪美女です。彼女は僕に少し気がありそうな雰囲気を醸し出しています。ただし彼女を選んでは伝説の盾を手に入れられません。僕は世界平和と純愛の間で揺れています。お二人はどちらを選べばよいと思いますか。アドバイスお願いします。
前もうこれも前話した
じゃん。お前何のあれもなく、あの第三の女デボラ選ぶってどうのと書いてきたじゃねえか。何ですか、 DS 版でしたっけ。 DS 版のデボラの話してましたね、この人ね。
だから幼馴染を取るかいい、あの金持ちのいい女を取るかでしょ。
てかここでここの質問してくるものじゃないですよ。もう二十数年前にみんなそれドラクエ5やった時に通ってきてる道ですよ。それ
皆さんちなみにどちら選ぶんですか。
僕はもう迷わずビアンカでしたよ。
あー最初は、まあね、
でもイフもしもみたいな感じでどっち選んだらどうなるのかなと思ってそこで一旦セーブしといて、ビアンカ選ぶルートがメインですので、
はいはい、
でひとしきりまあクリアまで行ったら、はい、次じゃああのフローラを選ぶルートでやったらどうなるかなと思って、うんうん、一応2通りは試しました。
やった
んだ、ね、やりはしました、
うん、
一応まあメインはビアンカです
ね。俺もビアンカ選んだけど、うん、そうそう最近だからそれでやり直したでこうなんないか前
で。おー、はいはい、
だから俺言わなかったけどその話で
来ましたね多分。
フローラ
フローラ
あの金持ちの娘を選んで、
はいはい、
普通に進めてたんだけど、うん、その中で時々地元に帰るじゃん、
実家にね、
実家に、はい、実家に帰ってそのビアン実家の幼馴染がいる家に行ったら、
アンディね、はい、
うん、なんかその幼馴染がさ、
うん、
一人でさ、
はい、
親の世話をしながらさ、はい、家事手伝いみたいな感じになってて、
完全なヤモメ暮らしっすよ。
なんかすげえなんか嫌な気になってさ、
う
ん、
はい、
リセットしてる。
そう、それでビアンカの方も、
心痛いじゃん。
ビアンカの方も介護してたお父さんが死んじゃって、結局誰とも結婚せずに。うん、あのどんどん追いさらばえていくっていう姿が、いや
結婚するのが正解ではないとは思うけど、あの状況はさすがにちょっとひどいよ。
二人不幸になってますもんね、
うん、
そうなんですよね。結局誰も幸せになんないじゃないですか。フローラ選ぶと途中途中でいろいろルドモンさんからの贈り物もらえたりお金もらえたりしますけど、
金と物が、
うん、
地位と権力が、
まあね、でフローラ自体もイオナゾン使えたりするんでまあまあ使えるんですけど、でもやっぱりねストーリー的にはね
両親が半端ねえんだ。
両親痛み方半端ねえんだ。
心が痛いよあれ。
あと息子と娘の髪の色とかも変わっちゃいますからね。
ああそういうこと、
うん、青になっちゃうんで、まあやっぱビアンカ選んど
いた。ビアンカかな。ビアンカかな。
まあ間違いはないかなっていう気はしますよね、うん、そんなんでいいですか、
はい。
何の話してるんですかね。じゃあもう一個ぐらい、はい、あちょっとあれですかね、じゃあツイッターの方のお便りも、
はい、
ちょっと読んでおきましょうか。はい、ナナミシンプソンさんありがとうございます、はいはい、エアマスター回前半聞いてる途中、作品名だけかろうじて聞き覚えがある程度で格闘漫画だとすら知らなかった、配信を聞くにはアニメは微妙らしいけど原作はすごく面白そう、レンタルしてみて面白かったら買おうかな。追伸、メタルマンの吹き替え声優さんに出会った話は爆笑だったって。エアマスター回ね、
俺そういう
ですけど、はい、
来ないの？
ん？森さん？
うん。
あ、多分呼べば来ますよ。
呼ぼうよ、だから
呼ぶの忘れてました、
この間の呼んで呼んで、
あ、この間の公開配信、あ、ミルクブレイクも呼べばよかったっ
すね、全然呼んで
呼びましょう、呼びましょう、
呼んで呼んで呼んで、話す、聞きたいことあるよ、
年内に聞きたいこといっぱいありますね、うん、俺たちのメタルマン吹き替え声優と遊ぼうとかやりましょう、
うん、やりましょう
やりましょうやりましょう、次まして犬とカバさん、ありがとうございます、
はい、
ミルク放送局180回フロリダプロジェクト、なんだろうこれ、シャープの有無や時期にもよりますが、ちょっとわかんないですね、はい、50人中6、7人はベスト10に入ってますよ、50人中6、7人は多いのか少ないのかわかんないですけどね、
冷蔵庫マンが、
冷蔵庫マンさんの、うん、そうそう、冷蔵庫マンさんプレゼン会のやつですね、はい、あとは万引き家族や3ビルボード間に合ってればカメラを止めるのでしょうか、
ね、
うん、冷蔵庫マンさん話盛りすぎて、はい、いや、だからそのフロリダプロジェクトの何が良くてベスト10に入れてるのかっていうところを知りたいんですよ。
でその前にさ、フロリダプロジェクトがいまいちだっていうことをちゃんと言ってないような気がする。
いや、言ってるでしょ。
いや、具体的にどうこうとは言ってないよ。
そうっすか。
うん、
あ、だからまあ、あそこは
肉地図にはお便り送ったけど、
あ、
それを読めばいいんだよね。
ちゃんまさんの
初心を表明すればいいでしょ
いや、そうなんですけど、いや、僕らがフロリダプロジェクト気に入らなかった理由はもう分かってるんですよ、うん、
それはでもちゃんと言ってないよ。
言ってませんですっけ。
言ってない言ってない。
その後僕だって見に行って、
じゃあそれは2人とかの間で盛り上がってるだけで、
あ、そうですっけ、
うん、
いやでも僕らがつまんない理由はいいんです。
あ、いい。
ただそのベスト10とかに入れててこれは傑作だって言ってる人が何が良くて傑作だって言ってるのかも分かんないって話。
ね、それに関しては、うん、そもそもフロリダプロジェクトはちょっといまいちなんですよ、はい、
そうですね、
あのガキとバイタがわめいてるだけっていうことに対して
ちょっ
と、うん、非常にこう気になるところがあって、はいはいはい、個人的に一番気になったのは、はい、子供が遊んでるシーンが演出をしてないってことなんです。
あ、それ言いましたよ、多分配信で載っけました。
言ったっけ。
言った言った。
そうだから、こっからここまで、はい、じゃあ遊んでくださいで勝手にそれを撮ってるだけだから、それはちょっとひどいなって思ったんです。で、っていうところでちょっとどうかなと思ってるんですけど、この前面白いっていう人に会って、
はいはい、
別にそれは喧嘩するわけでもないんですけど、
い
いどこがどう面白かったんですかって話を聞いたら、あ、なるほどなと思ったのがあって、
うん、
あれ、子供と母親いるじゃん、
はいは
い、いや、バイタとガキが、
ガキが、はい、
あれ、多分逆なんだって言ってた。
どういうことですか。
母親なんだけど、あれを子供だと見た方がいいって
言
ってた。
へ
ぇ。で、娘の方を大人だと思って見ると、
うん、
こんなにうまくできてるものはないって言ってた。
そうなんですかね。だとすると、どっちも子供だったじゃないですか。
いや、でも最後の、うん、やっぱりね、確かに言われてみると、
はい、
最後の、いやー、きついっすわみたいな感じで母親、子供がなんかいきなり芝居しだすシーンとか、あれはもうおばちゃんの演技だったもん
あー、芦田愛菜ちゃんみたいな、人生やり直してるから、
あー、なるほど、あ、そういうことかと、
うん、
あ、そこまでイリコ構造を考えなきゃいけなかった、うちらの読み込みが甘い、
はい、なんですか。いや、全然今それ聞いても僕ピンとこないですねでも、だからあのソーダを飲みに来たんだっつって乱入してくる、
だからそこはまた別でしょ
撃退するシーンが面白いとかいう話はしたじゃないですか。
そう、それはした。
それネタシーンは面白いんですけど、全体的にテーマとしてはあんまピンとこなかったのと、腑に落ちなかったなっていう最後の、だからあのフロリダのディズニーワールドに、
違うんだって、あれだから母親は子供だから警察に捕まえられるんだ、
はいはい、
うん、子供は大人だから外の世界に行くんだ、うん、
ああ、
なるほど、
多分僕一生わかんないですそして一生わかんなくていいやって思ってます。
まあね、
うん、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
はい、続きまして、
お便りありがとうございます、
はい、ITK さん、
はい、
ありがとうございます、なんでやガチボーイの監督小泉紀弘さん、映画ちはやふるでトップ取ったやろ、パパは悪者チャンピオン必ず見に行きますと、ね、ガチボーイみたいな感じですかねっていう例を出した時に、でもガチボーイは名作だよっていうあと小泉監督は、
小泉監督は確かにちはやふると天下は
天下取りましたね。
ガチボーイの時はまだブレてた気がするどうですかね、その
頭の中の消しゴムみたいな、
ブレはあったよね。
いや、あったと思いますけど、いや、もうでも僕も好きでしたからねあの佐藤隆太が学生プロレスやってるんだけど、
その記憶喪失なんだっけ、
あの頭の中の消しゴムみたいになんか何日か経つと忘れちゃうんですよね。
なんだこの設定と思いながら見た記憶ある。
すごいもの混ぜてきたなと思って。
そうそう、むちゃくちゃだ、むちゃくちゃだよっていうことに対してのツッコミ。その作品としてはいいんじゃないですか、はい、っていうことです、
はい、ちなみに三影さんもガチボーイ僕も大好きです。DVD も持ってますってことで。ガチボーイやっぱ
りガチボーイ、ガチボーイは名作。
ガチボーイ一回ちょっと見た方がいいかもしれないですね。
ガチボーイは名作だけど設定がむちゃくちゃすぎるっていうこと。
なるほど。まあだからちはやふるがあったから、その後じゃあこの監督の過去作見てみようかってガチボーイ見るのはありな気がします。
あ、それはありか。
はい、続きまして、ITK さん、愛しの ID、そうめんセックスできない俺のための映画か、安田顕主演映画は傑作しかない俳優亀岡拓司、家に帰ると妻は必ず死んだふりをしています。そうめんセックスってなんですかね、あれ、
そうめんセックス、
そうめんセックスってあのあれです、もしかしたらあの万引き家族のあのシーンですか。
万引き家族そうめんセックスしてたら
背中にネギついてるっていう、
そうめん食いながらうっちゅっちゅっちゅっちゅっちゅって時に死んだもんね。
ねえ、
あそこ爆笑シーンだね。
爆笑シーン、安藤作の体当たり演技、
うん、体当たり演技
でもなんで
もいいよ、あれ本当にセックスさせてるんでしょ。あれ使わないんで、使わないんで、回すだけは回してますけど使わないんで、やるだけやってください。
使わないにやらされるんです。
芝居なんで、スーパーリリーだけ、スーパーリリーだけ本気でセックスしてそう。使わないんだってか、本気でセックスさせそうだよ。
はい、ありがとうございます。手振り家さん、あ、じゃあワイナオさんだ、失礼しました。ワイナオさん、
ナオちゃん、
はい、これはなんだっけ、あれだ、未来の話ですね、フロリダプロジェクトと一緒、じゃあワテには会いまへんやん。今週末ブリーチと一緒に見る予定だからね、気持ちを落ち着かせて見ることにします、ありがとう冷蔵庫マンってことで。
未来の未来結局見に行ってないんだけど、
もう今日
大丈夫、
今日東方シネマズ行ったら、21時40分の回1回だけでしたね。
あ、そう、
もう終わりそうですね。
もう今週いっぱい、
今週いっぱいの命
ですね。きちいな。でも言っとかねえとさ、
なんすかね、でもいい感想はあんまり聞かないですね、はい、まあまあまあ一応、
はい、
見れれば見れる、はいはい、続きましてヘビレカさん、ありがとうございます、
はい
はい、ちゃんまさ新庄さん、冷蔵庫マンさん、響きの実写化 PV だけですが面白そうです、どうでしょうか。
ダメです。
ダメだと言わざるを得ないではないかな。
わかんない、俺あの予告見たけどもう判断がつかない、
なんか
わかんない、これがいいのか悪いのかわかんない、もう
わかんないですし、もう何を題材にした作品かっていうことをみんな忘れてませんか。文学少女の話ですよ。
違うよ、だから
片破りな主人公、
第1話で目をつく話だろ、だから
で指ボキッて折るシーンとか PV で思いっきり出てるじゃないですか。PV というか予告編で、
うん、
何の映画だと思ってみんな見に行くのかなと思って、これ原作知らない人は、
ああそうか、バイオレンスもんだと思う、
バイオレンス
もん、まあ、合ってるけどね。
いやだから僕これあの今日統合してますね、エスカレーター上がりながら思ったのが、キビキってあれだから将棋を題材だ、例ですよ、例えばですけど、うん、あれは将棋を題材にした漫画ですよって言いながら、まあ、結局喧嘩をしてるあの八番ダイバーじゃなくて、うん、あの諫山はじめ原作、スプリガンとかの皆川亮司作画の読み切りの漫画が1個あったんですよ、マガジンのやつ。それはなんかね、将棋を指す時の駒の勢いで敵をぶっ飛ばすみたいな。
さすが、
バンを挟んで、
アームズの人。
だから諫山はじめ先生は将棋を全く知らずに将棋を漫画か書いてみましたみたいな感じだったんですよ。それぐらい、それはでももうもはや将棋を冒涜してるじゃないですか。もはや八番ダイバーはまだ将棋を尊重しつつのバトル描写でしたけど、それをやってるのが響きなんじゃないかなと、文学に対して。
もう実写化っていうことに対してもうよくわけわかんなくなってる、自分の中でもう答えがどんどんわけわかんなくなってってる、
うんうん、そしてなんかね、響きの原作は最初やっぱ僕そういうところが目についちゃって、ちょっとこれはって思ったんですけど、だんだんなんかね、やっぱそうじゃない、それそういう面もあるけどそうじゃないよっていう方向に軌道修正はしてきてると思うんですよ。
まだ無理だよ、映画一本。
ただ映画の方はやっぱまだそこのバイオレンス描写の部分で襲おうとしてきてるんじゃないかなっていう
無理でしょって、
2時
間で無理だよ。
これにどこまで共感というか何かの感動を得られるところ、相当ハードル高いんじゃないかなと思って僕は、はい、こんな感じです。
秘 響きわかんないね。
ちょっとわかんないですね。まあでも9月の14日。
また乃木坂だかなんだかの、はい、欅坂よくわかんないけど、あれのセンターの方でしょ。
平手さん、うん、そうですね。
じゃあいいんじゃない人は。
千早古じゃないか、朝日なぐの時と一緒じゃないですか。
あ、そうなの。
わかんないですけど、いや、あの状況としては。
ああ、なんか。
でも朝日なぐの時の爽やかさはちょっとやっぱないので今回。
まだ見てないけど、これ
ね。サイナグは悪くなかったって話はしましたよね、前ね。
うん。ビブリになってるよね、あれね。
はい。続きまして、同じくヒベリクさん、あり
がとうござい
ます。はい。ゴジラ、キング・オブ・ザ・モンスターズ、ハリウッドのキング・ギドラ、今から楽しみです。
あ、新しいやつ、
ね。ギャレゴジの続編みたいな感じですよね。
ちょっと気になるね。
またあれですよ、ケン・渡辺も続投ですよ、センター
役。いらない役じゃん。
キング・ギドラは、だからアニメの、アニゴジの方も、次最後ギドラですから、キングギドラなんで、
やっぱ最後はキングギドラで締めたいんだ
よ
ね、
う
ん、
来年はやっぱキングギドラで来るんじゃないですかね。
キングギドラかっけえもんな、
やっぱかっこいい、完成されてますもん。
金色
三つ首
竜、あ、完璧だよ。
そして宇宙怪獣ですもん。
あ、すごい、考えた人天才だね。
天才ですよ。で最初の方とかはね、X 星人ですけど、途中のその怪獣送信機とキラー X 星人が操ってるみたいな、その中心蔵と重ね合わせてキラー光介の助のポジションでキングギドラで、中心蔵で怪獣がわーっと何十体も来て、全員でキングギドラ倒しに行くみたいなのがありましたし、やっぱそういうの大ボスが似合いますね、キングギドラね、
うんうん、
はい、はい、ありがとうございます。
見たいです
、はいはい、もう一本ぐらい行って、はい、後半に、あ、今すごい時間ですね、はい、もう一本ぐらいいきます。茶政新庄さん、 Amazon プライムビデオの有田と週刊プロレスをご存知ですか。プロレスを知らない方も力道山から岡田和彦までのプロレスの歴史を教えてくれます。ぜひ俺たちのプロレス界を期待しています。これで
それを、はい、このお便りいただいて、あ、はい、どなたからでした。
これも同じくヘベレクさんです。
ヘベレク、
はい、
お便りいただいて、
はいはい、
あれでしょ、いや、面白いって話を聞いて、あ、見なきゃと思って、
はい、
Amazon プライムつけて、
はい、
バチュラー見ちゃったね。
バチュラーね、
面白くない
。いや、プロレス、
いや、見たいですよ。
やりたいっ
す。見たいですね。
見たいですし、僕もまだちゃん全然、あの最初のあのサムネイルしか見れないんですけど、見ます。プロレス
好きですね。
はい、はい、というわけで後半に続く、
はい、